10月4日、現在14時20分。まあ、いつもに比べると割と、早い時間帯に収録を始めているわけですが、なんでこんな時間に収録を始めているかというとですね、とっとと終わらして仮面ライダー電話を見に行きたいと。いうような、まあ、事情があったりなかったり、まあ、するわけですが、まあ、それはそれでいいやと。いうことで、大賀総総局海賊版8月の土鍋。まあ、そんなわけですので、ちゃっちゃっと行きたいと思います。改めまして皆さんおはようございますと。大賀総総局海賊版8月の土鍋配信第42回。BGM ちょっとちっちゃいかな。収録日10月4日、パーソナリティオルギクラはじめでお送りいたしますということで、8月ニュース闇の部門。いつまで経っても噛むな、このタイトル。10月2日更新、オーガストアリアはドリームパーティーに参加します。オーガストアリアは2008年10月12日に東京ビッグサイト、11月16日にインテックス大阪で行われるドリームパーティー東京大阪に参加いたします。新作テレカや通販キャンセル分のグッズ通販、グッズ物販、小冊子無料配布イベントを予定しておりますということのこれの詳細が、もうサイトに上がってますね。内容がドリームパーティーイベント販売物オーガストアリアイベントテリカ2008秋、絵柄はフォーチュンアティリアルのヒロインクゼキリハ書き下ろしイラストです。 A4 サイズ特製台地にセットされています。こちらの商品をお一人様2点まで。夜明け前よりルリオナムーンライトクレイドル制作記念テレカ、絵柄は夜明け前よりルリオナムーンライトクレイドルのヒロインフィーナ&エステルのイラストです。 A4 イラスト、 A4 サイズ特製台地にセットされています。当商品には特典として同絵柄の B3 サイズポスターをお付けします。飾りやすいサイズですので、ぜひお部屋に貼ってお楽しみください。ポスターサンプル画像なんてあるんだ。お、ポスターサンプル画像が妙に重い。あ、そんなことねえわ。あー、これか。B3 か。でかいな。B5 版の本を見開きにすると B4 なわけですよ。で、要は見開きの B5 の本を長辺で接続したものが B3 なので、面積的には B5 の4倍あるのか。でかいね。どうやって持って帰るんだろうね、これね。ほんとだからさ、ポスターとか枕とかさ、お前これどうやって持って帰るって言うんだよっていうものが結構、入ってるような気がするんだけど、ほんとなんか、だってね、多分本当にそのファンで欲しい人とか折り目つけたくないだろうしね、ポスター。めちゃめちゃ折ってあっても俺は大丈夫っていう人あんまいないよね、ポスターきっと。なんか、あれだったらもうちょっとちっちゃくしてあげればいいのにとむしろ思うんだけど。まあいいや。下記のグッズ通販キャンセル分を販売いたします。販売は各会場一定数ご用意いたします。ということは枕も一定数あるんだ。オーガスタアリアナスコミセット2008、販売価格3000円。まあ、ナスコミセットですね。で、オーガスタアリアイベントテレカ2008春。前回のドリームパーティーで売ってた、白のイラストだと。のテレカ。で、結城春菜お金の使い抱き枕。枕カバーのみ7000円。抱き枕本体プラス枕カバーで12000円。別館広角卸しの結城春菜イラスト入り、抱き枕。これね、多分、物そのものを会場から持って帰ることになると思うので、ほら、通販に関しては持って帰るっていうフェーズはないというか、家にいきなり届くので、まあ、家庭の事情的に、例えば家族が同居ですとか、奥さんがいますとかいう人が抱き枕買って帰るのも、抱き枕が家に届くのもリスクは同じだけど、こう、そこいらへん家庭の事情をか、鑑みなくていい人的には、おそらくその、持って帰るか、持って帰んなくても勝手に届くかっていうところが、手続きとしてやや重要な部分は多分あると思うんですが、ドリームパーティーの場合は本当に多分現物持って帰らされるので、そこいら辺欲しいと思ってる人はちょっと注意しといた方が、そういうものだと思って、覚悟を決めて行った方がいいんじゃないかと、思います。 本当にね、あ、枕が入ってるとこんなに箱でかいんだとかいうことで、前に、こう、間近でというか、真横で、無料配布の、小冊子の無料配布の列に並んでる真横に、どう見ても枕が入ってるとしか思えない箱持ってる人っていうのがいたことがあって、枕、意外と箱でかいよね。そこは、それなりに、注意なり、覚悟なり、手段なり、準備してから行った方がよろしいんではないかと。ちなみにですね、この、表面はまさにお帰りなさいポーズの春菜を出迎え、裏面はエプロン一枚となってしまった春菜が恥じらいの表情を浮かべていますと書いてあるんだけど、裏面未だに見たことないんだけど、表面はなんとなく、こう、まあ、いろんなところに各所絵が出てるんですけど、裏面ね、見たことないんだけど、裏面どんな絵なの？持ってるやついるだろう、だから、何人か。裏面見してくれ、裏面。ブツくれとまでは言わないから。ということでした。こちらの商品はお一人様2点まででお願い、違うわ。お一人様どちらか1点だ。枕はさすがにどちらか1点なんだ。枕2つ買って帰るやつはいないよな、さすがに。から、無料配布イベント、オーガストオフィシャル小冊子を無料配布いたします。予約前より流入は、ムーンライトクレードル情報や、フォーチュンアテリアルショートストーリーなどの内容にとお届けいたします。どなたでも無料ですので、ぜひお手に取ってください。どなた様でも無料ですので、どうぞお手に取ってくださいませって、これ大事なことなので2回言いましたってやつでしょうか。配布時間は下記の通りを予定しております。東京会場14時45分。大阪会場は14時15分。で、会場の都合により変更になる可能性がありますのでご了承ください。配布時間は会場の都合により変更になる可能性があります。これも大事なことなので2回言いましたってやつでしょうか。特に天候次第では準備会の指導により配布そのものを中止するケースもございます。ご了承くださいませって。ドリームパーティーも、主催はドリームパーティー事務局だよな。別に準備会はいないよな。これコミケ使いましたろ。スタッフの指示によらない列形成や場所確保は、正規の列整理に重大な支障をきたしますので、その場から離れていただくようお願いすることがございますと。まあ、いつものことですね。で、グッズ購入特典につきまして、今回のドリームパーティー東京大阪では、販売物、テレカ夏コミセット抱き枕をお買い上げいただくお客様に、無料配布イベントで配布するものと同じ小冊子をその場でお渡しいたします。お買い上げ数量に関わらず、お一人様一部となります。ということで、まあ、この間の夏からそうなんですが、まあ、無料配布イベントというか、無料配布の列に並ばなくても、何がしか買えばついてる。で、買えばついてるって言われてもですね、オーガストアリア夏コミセット2008はもう持ってる。で、それを除いたら、テレカが3種類と、まあまあ一種類は春のテレカなんで、まあそれはすぐ品切れになっちゃうかもしれないから省くとしてもですね、テレカ2種類と抱き枕の2バリエーション、つまり枕カバーだけか枕とカバーのセットかっていう、まあ同じ枕の2バリエーションおよび絵柄の違うテレカが2種類、合計4つのうちから、買ったらついてるよって言われても、こう、選択肢がこれしかないわけですよ。何を買えって言うんだと正直テレカとかなぁ、僕テレカを集める趣味がないので、もう全然いらないんですよね。まあこれはあれですね、無料配布の列に、並ぶつもりで行くっていうのが正しいかなぁ。まあ、ちょっとこう、ムーンライトクレイドル制作記念テレカは、せっかく制作記念なんで、ちょっとまあ、これ買って、秋の小冊子もらって、そのまま帰るっていう手が、まあ、スマートかなと思うんですが、思うんですが、これを、こう、そこに即断できない要因としては、このポスターですね。この、B さんポスターどうやって渡されるんだろうっていう。部分に恐ろしいものがあったりなかったりみたいな感じの、ドリームパーティー東京が2008年10月12日って来週か、来週の日曜ですね。会場は東京ビッグサイト西34ホールということで、まあ来週の日曜、来週の日曜って確か何にも、あ、免許の書き換えに行こうと思ってたんだ。 免許の買い替えに行こうと思ってたんだけど、まあしょうがないわな。11時、17時、10時半より入場開始、17時か。一応朝のうちに更新行ってくれば午後からだったら入れそうか。まあそういう感じで、ちょっと、まあ時間帯がどこになるかいまいちよくわかりませんが、とにかく僕も行くだろうと思います。で、次。10月2日更新、夜明け前よりルリーノナムーンライトクレイドル情報。オーガスト最新作、夜明け前よりルリーノナムーンライトクレイドル公式サイトを更新。登場人物ページにて、フィーナ・ファン・アーシュライトとミア・クレメンティスが公開されましたっていう、これがですね。まあ、なんていうのかな、キャラ紹介が。まあ、キャラ紹介の中身に書いてあること自体は、まあ、コンシューマー版なり、PC 版なり、やってる人なら知ってるようなことばっかりなんで、何ら目新しくはないわけですが、何が目新しいって今ふっと気づいたんですけど、登場人物紹介のところが要するに、なんだ、こう、登場人物を選ぶところが、まあ画像のバナーになってるんですが、なんとフィーナとミアの間にエステルが入ってるんですね。こう、フィーナの次はミアっていうのは今までずっとこう、順番としてはお決まりだったわけですが、これ PS2 の時からそうだったのかな？ PS2 のキャラクター紹介って順番どうなってるんだろうということを今思ったので、アリアのページを今見てるわけですが、登場人物。エステル一番下じゃんね。なんだこの昇格プリ。とかいうことを今ちょっと、そうですね。そんなに違うことは書いてないですね。やっぱり。まあ、そんなにものすごく違うことが書いてあるほど時間が経ってるわけじゃないというか、そこ、人間が全部違ってるようなことだったらそもそも続編にする意味がないとかいろいろあるので、まあ、それは同じなんだろうなと。まあ、これから順次、キャラクター紹介が更新されていくとは思うんですが、まあ、まあ僕は個人的にエステルよく知りませんけど、エステルを除けば一人残らず知ってる人ばっかりなので、キャラクター紹介が、キャラクター紹介が追加されましたとか言われても全然追加感がない感じの、むしろ早くエステル見せてくれ、エステルっていう感じの、ことなわけですが、まあそうやってまあ順次開けられていくのでしょう。フィーナ・ファム・アシュライトとミア・クレメンティスが公開されましたと。で、9月30日、フォーチュン・アテリアルドラマ CD 情報、マリンエンターテインメントより、フォーチュン・アテリアルのオリジナルドラマ CD 第3弾、フォーチュン・アテリアル、スルーザ・シーズン、シャープ3が発売されます。発売日10月22日だと。これ、絵がキリハっぽいので、キリハの話なんですかね。なんか、そんな感じの、これ、一つも聞いてないんだよね。これ、聞いてる人います？面白いかつまんないかだけでいいんで、ちょっと教えてほしいんですけど。まあそういう CD が、おそらくこれ5枚か6枚かは出るんだよね。の、まあちょうど真ん中まで来ましたと。いう感じの進捗になってるみたいですと。ニュースとして、オーガストオフィシャルホームページの最新の情報に書いてあるのはここまでなんですが、ニュースといえばもう一点。今日10月4日なんですね。なんていうんですか、フォーチュンアティリアル結城春菜さん本日お誕生日。で、お誕生日といえばですね、オーガストのトップページのロゴのところに、ミニキャラが出てくるっていうのがまあ通例だったわけですよ。で、こないだフィーナが誕生日だった時にはフィーナのキャラクターいたんですけど、まあ、ニュースといえばこれはニュースだと思うんですが、なんと今回、今日、まさに今、結城春菜さんがバナーのところにいません。これはもうすでに、なんて言うんですかね、オーガスト内部的には、まあまあ、アリアがどうかともかく、オーガスト内部的には、すでに、なんて言うのかな、フォーチュンアテリアルからアケルリエシフトを変えてるっていうことなのかな、とかいうことを、ちょっと思いつつですね、まあ記念にせっかくだからスクリーンショット撮っとこう。ツールツール、ペイント。よし。スクリーンショット撮っときましたんで、まあ、いないよっていう、スクリーンショットを撮っときましたんで、後でこれもしかしたらアップするかもしれませんが、まあ、意味としては大した意味じゃないので、まあ、そういうやつです。
そうなんだよ。もう春菜いないわけですよ。今日春菜の誕生日だっていうのも、まあ、タイミングいいといえばタイミング良かったんですが、いないね。春菜出てくる。いや、しばらくは、アケルリのキャラクターとフォーチュンアテリアルのキャラクター両方出てくるような感じにするのかなと思ってたらですね、もうなんと春菜いないっていう、切り替え早いな、君たち。まあそんな感じのことを思いつつですね、ニュースのコーナーでございましたと。あ、間違えた。そうだ、多摩市内行こう。ということで、エフェクトが、そんな次第でありまして、特に意味はないんですが、ちょっと、まあ、なんだ、ドリームパーティー絡みが長かったんで、ちょっと切ってみましたと。そうだ、多摩市内行こう。おはようございます、オリクラはじめ様、山口の西谷と多摩市島です。塩田の車窓から、第14回は東西線の東営業所電停です。あ、ちょっとちっちゃいな。ファイルタイプ別の設定を収録中にすると字がでっかくなる。東営業所は西営業所同様に窓口が併設され、運転士、車掌、研修社員が所属しています。規模は西営業所と比べ敷地も狭く、所属人数ともに小さいです。運転士、車掌の乗務範囲は両営業所で異なります。東西共通で乗務している中央循環線と東西線、西営業所は沢見線と宮迫線、東営業所は木田線が単独で受け持っています。地区の拠点である東支所、東保健センターなどの施設がありますが、塩見重工を中心に発展してきたため、人口は入江地区、1丁目から4丁目の方が多く、支所周辺はどちらかといえば寂しい感じがします。この営業所から先は単線の木田線になります。次回は木田線です。そうなんだ。塩見重工って、なんか前回急に出てきたんだけど、前回急に出てきた割にはもともとでっかいのね、塩見重工、本当に。そんなことか、ディズニーランドみたいなことなんだろうか。まあいいや、近所にね、僕が住んでるとこってディズニーランドの最寄り駅なんで、近所にディズニーランドがあるわけ。で、まあディズニーランドのすぐ近くに家が並んでるわけじゃないんだけど、人口っていう意味で言うとね、なんていうのかな、そのディズニーランドを作ったところに急に京葉線の駅通したようなレイアウトになってるので、人家は、東西線の浦安の方にやたらと寄ってるんですよね。なんかそこら辺バランス悪くて楽しいなと思ったので、舞浜に近い方に住んでみたんですが、あんな感じの偏りのことなのかな。まあいいや、ここで、塩見交通からのお知らせです。鉄道の日に関するイベントが西営業所工場で行われます。開催日は10月12日となっています。塩見市どこだっけ？この番組聞いてる東京のオタは、ドリームパーティー東京へ行ってるんじゃないかな、10月12日。確かスイカだったよね。まあいいや。塩見電気機動時代の車両展示、営業車両の運転、車両や設備関係の部品の販売などです。詳しくは西営業所まで。だから西営業所の連絡先は、お前連絡取れねえじゃねえかよ。そうか、営業車両の運転ってなんか、どこだっけ、北海道だかで今、なんか車両運転させてもらえるんですよね。で、それがなんか予約制で、鉄オタが集結してすごい大人気だとかっていう話じゃなかったっけ？あれができるんだ。塩見市でも。興味ある方は、行けるもんなら行ってみようっていう感じの感じで、まぁ、ちょっと行って、まぁ、行って面白かった、つまんなかったぐらいのことはちょっと教えていただければなと思うんですが、まぁ、そうでない方はドリームパーティーで会いましょう。次。おはようございますよ。オリクラはじめ様、山口の西谷と玉津島です。9月14日休みでしたので、月見酒。この日アパートでのんびり一人酒。日本酒、某一号。で、ちびちびとやっていました。その後物足りなかったので、いつもの玉見。約束してないのにメイドハマット塩見氏が。支払いの名義は私にして食べていました。仕方ないのでまとめて払いました。久しぶりに二日酔いになりました。あのな。
この件なんですが、いつ挟んだ次の次あたりに衝撃の真実が出てきますんで、山口の西さんは、後でメイノハマさんに請求書を送りつけるといいと思うよ。で、順番的にはその次。オリクラさんこんばんは、星なしあと玉島です。先日、島一番と評判のいちご屋に行き、数量限定いちごのケーキを買うことができました。会計済ませて店出ると、向こうからニコニコ側の副会長と遭遇。すれ違いざまにケーキの箱をちらりと見ると副会長、どうやらいちご屋に向かう模様。しばらくすると後ろから、という絶叫。何事かと振り向くと、いちご屋から恐ろしい行走の副会長が顔を出して、私の姿を確認すると、猛スピードで突進してくるではありませんか。無我夢中で逃げました。どこをどう通ったのかも思い出せないほど逃げ回り、なんとか自宅に戻ることができました。ケーキを美味しくいただきました。いや、しかしあの時の副会長の突進は人間技とは思えませんでした。よく振り切れたもんです。カジババカジカラってやつですね。いや、多分ね、星なしさん、あんまり全力で走ると、なんて言うんですか、一人で、オリンピック記録を全種目塗り替えるとか、そういうパフォーマンスを発揮しちゃう可能性があるので、星なしさん、そこら辺ちょっと自重した方がいいんじゃないかなと僕は思います。から、そうか、エリカが、でもエリカが、エリカは、そうは言っても、なんていうのかな、エリカは、そうは言っても大人の女の子なので、まあ、売り切れたら売り切れたで、悔しくてそこ、その場で時短だを踏むぐらいのことはするかもしれないけど、最後のケーキを買ってった人を襲うとかいうことは多分しないと思うんですが、よっぽどイチゴに禁断症状があったのか、なんかあれですね、この、星なしさんに襲いかかったエリカの背後関係とかが、を調べてみるとちょっと面白いかもしれないと、これ読んでて思いました。なんとなく SS とかになりそうだよね。こう、散々イチゴをお預けされて、これでようやく食べられるとかって思って、こう、イチゴ屋に向かうと、最後のケーキが買われてるとかっていう。これ締めだったんじゃねえの？こう、エリカのイチゴ禁断症状ネタ的に。とかいうことを、まぁちょっと思いました。で、次、衝撃の真実が明かされる、どうも、メイノハマーと塩見氏です。先日の居酒屋入り浸りの件ですが、実は、あの居酒屋のおかみさんは私の同年齢の子のお母様なのですよ。西さんには言ってませんが。なので、晩ご飯とかいただきに行ってます。西さんはその場面を目撃されてしまい、なんというのやら。お酒は飲んでませんというか、体質的に飲めませんので、まあ、ご安心ください。さてと、では、バイト前にお昼ご飯いただいてきます。っていう、つまりですね、彼は、高校生セレブの癖して、私と同年齢のこのお母様が、ご飯をおごってくれるので、別に払わなくていい子なんですよ、彼は。別に払わなくていい子の、飲食費が西さんの付けに回ってるっていうことは、西さん、不当に過剰な支払いを請求されてるよ。そこはね、まあ、とりあえずメイノハマさんだと思うんだよね。高校生セレブだし。ちゃんと請求した方がいいと思うよ。メイノハマさん食べるみたいなので。とかいうですね、こう、衝撃の真実が、10月4日10時23分に明かされるこの衝撃の真実。何言ってんだ、お前ら。まあ、そういう感じのことですので、だから山口の西さんね、あの居酒屋のおかみさんはメイノハマさんとは知り合いなので、メイノハマさんの分おごらなくていいよ、別に。という感じで、まあ、そこはですね、高校生だからって甘やかさない。っていう方向で、まあ、これから、あれだよね、大人も厳しくしていかないよね。やっぱ、こう、あんまりこう、子供甘やかして、また言うと理解よとか言われる子供が育っちゃってもしょうがないので、これからこう、僕ら大人も厳しくしていきましょうと、いう教訓を含みつつ、ソーダ様姉妹以降のコーナーでございました。
で、現在時刻14時45分。ああ、まあまあ、電話を見に行けそうな感じですね。ということで、ね、今回の収録時間が今23分か、多分終わると25、6分なんで、まあちょうどぐらい。今回は早く切り上げるつもりだったんですけど、それでもそれなりですね。まあいいや、そんな感じのことで、あとは BGM 類ですが、オープニング西、S 西川さんアレンジで It's My Precious Time、今流れてるのはエンディング、リリカ SOS さんアレンジでペティフルール、ジングルはいつもと同じ、一個間違えましたが、そう、間違えたから今回は SE1 個使ったんだよ。まあ、ジングルの方は、いつもと同じで、リリカ SOS さん作のアズライトブルーという曲のジングルバージョン。で、まあ、今回は計らずも1個使いましたが、使った、これは、これですが。で、これで要するに、クイズの回答者がボタンを押しました。正解でした。不正解でした。みたいなことが、並べてあって全く使わないっていう。ここら辺活用していきたいんですが、なんかないでしょうかコーナーっていう、まあ他力本願番組なので、まあそういう感じの、ちょっと間違えたので使っちゃいました。効果音はタミミュージックファクトリーさんで公開されているフリーの効果音でお送りいたしましたと。次回収録予定日なんですが10月18日、12日のドリームパーティーを挟んで、再来週ですね。になります。今んとこ確かなんかイベントが入ってるとかいうことは特になかった記憶があるので、まあ、10月18日に普通に撮ると思います。ということで、オーガスト放送局海賊版8月のダナベ、あ、BGM が切れちゃった。もうちょっとなんか喋ろう。よし、始まった。喋ってねえじゃん。まあいいや、オーガスト放送局海賊版8月のダナベ配信第42回。おー、なんか、もうね、なんか、これぐらいの数になってくると、毎回感心するというかですね、よく続けてんな、僕。誰が聞いてるのか分かんないような、こんな番組をですね、もう42回も収録してるわけですよ。俺、暇なんじゃねえの、もしかして。まあいいや、そんなことで、パーソナリティオリクラ初めてお送りいたしましたと。